さん、こんにちは。京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日は、活躍中のアーティストやアートに関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして、現在取り組んでおられる活動内容やその作品世界についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは吉本直子さん。すでに現代アートとして内外を問わず、広い範囲で活動をされているアーティストの先生をお呼びいたしました。吉本さんは、1995年、実は京都大学の教育学部教育心理学科というところを卒業されて、そして、現在のような現代アーティストで創造を生業とする分野に、シフトを変えられた方であります。後に、川島テキスタイルスクール卒業をされて、そして本格的にこのテキスタイルを、素材、テキスタイルを素材とした作品表現に、活躍をされている方であります。現在も一番直近のところでは、京都グラフィ、の展覧会に、テキスタイルといいますか、ハンカチのような布の上に写真プリントをされた作品を、ギャラリーギャラリーという会場で展覧会を、今出品中である、方であります。今日は吉本さんに、どうしてそういう普通大学教育学部の心理学科というところから、アートの芸術系のジャンルにこの入っていかれたのか、そのあたりをお聞きしたいというふうに思います。吉本さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は、株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは、早速京都これからラジオが、毎月、プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けいたしましょうと。4月のこれソンは第2週パーソナリティを務めてられます竹上久美子さんの新曲24時間、どうぞお聴きください。
今の水蒸気の
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに参りましょう。前半の部分と後半の部分2部に分けて、吉本さんのこれまでの歩みを、ご紹介していただこうというふうに思うんでありますけれども、今日はいつになく、吉本さんの経歴を見て、緊張しているのか随分いつもと違って私自身緊張してるんですけれども、吉本さんもう少し、ご自身の口で、詳しくですね、
はい、
歩んでこられたこの道といいますか、まあ、2部に分けて前半と後半というふうに僕申しましたんで、前半の部分では、まあ、心理学というようなそういう、アカデミーの勉強をなさって、来られて、それが、まあ、普通なら、もう少し専門、領域の中に、心理学の勉強を深めていかれるというような道を選ばれるのが、まあ自然なあれかなっていう、皆さんそういうふうに思われると思うんですが、ところが一点川島テキスタイルスクールというところに行かれて、そして、2000年にビクトリア・アルバートって、まあ、イギリスで有名なんですね、美術館の交換交流かなんかで行かれたんですじゃないんですか、
交換交流交換留学はウィンチェスタースクローバートっていうところに、川島から3ヶ月交換で行かせてもらってですね、はい、でビクトリアのアルパートはその3ヶ月の間に、まあ、時々訪問したっていう
です、ね、なるほど、はい、でまあ、そのあたりをですね、いずれにしろも、まあ、川島に行かれて、そこのあたりでいわゆる心理学の方からシフトを引き直してっていうか、アートの方にこう、移っていかれるようなきっかけが一体何であったのかっていう、その、あたりを前半でお話ししていただいて、で後半はもう少し現代の、作家活動の中身、そのコンセプトとも含めてですね、お話をお聞きしようと思うんですけど、ね、前半のところそういう活動を振り返る形でお話ししていただけますか。
はい、
はい、
はい、そうですね、今から何年前になりますかね、1995年に大学に入学、あ、じゃないですね、
卒業されますね、95年
に卒業ですね、
はい、
ということは今からだいぶ前ですね、
いや
27年ぐらい前に大学に京都に来て、
はい、
京都大学の教育学部の、心理学のコースに入ったと。でその入学するきっかけとなったのは、その河合駿先生が、京大の教育学部にいらっしゃったので、その河合駿先生の本を読んで、先生が見てらっしゃる世界を私も見たいと、その昔話の真相の奥にどういう、こう人間の無意識が働いているかとか、文化による心の違いとか
って思いまして、そうですね、はい、川原さんって文化庁の 長官
そうですね、
なられて、
私がちょうどその文化庁行かせてもらうときに、
はいはいはい、
研修生させてもらうときに、早尾先生は文化庁の長官されてました、
ね、なるほど、なるほど、あ、そうですか、そうですか、
そうですね、でそれで、まあ、大学を選んで入学したんです、
はい、
で、まあ、当初の、まあ、ぼんやりと職業として考えていたのは、まあ、カウンセラーかなと、臨床心理士かなっていうふうな、まあ、ぼんやりとしたこうイメージを持って入学したんですね。で、まあ、勉強をして、で卒業して、で少しこの病院の受付なんかね、仕事をさせてもらってたんですけれど、なんというか、なかなか大変というか、 多分私もこの年になってるので、はい、だいぶもうあの、うん、ふてぶてしくなってきたから、うん、少々のことではその動揺はしないんですけれど、はい、その10代のあじゃあ20代の初めの頃に、うん、その病院の勤務で患者さんとお話ししてると、うん、なんていうかな、共感しすぎると、うんうん、とても心が揺れるし、かといって距離取りすぎるのもなんていうか、なんか関わってるような気がしないし、っていうなかなか大変だったというか難しいというか、これ私ずっとやり続けるって思ったら気持ちが重くなると思ってしまってで、どうしようかなっていうのを全くだからどうしたらいいかわからないっていうような時期がありました。この先どうしようかっていう。なので卒業してから川島に進むまで、テキサルスクール進みまで2年間あります。モラトリアムのような期間が。
ああなるほど、
はい、
そのモラトリアムの期間は、どういうあれですか、揺れ動きというか。
モラトリアムの期間は、はい、旅行に行ってましたね。
ああ
どっか、まあ、あの友達と遊んで喋ったりとか。
なるほど、はい、それは自分探しですか、それともこう自分、まあ、最終的にそうですね、自分の進む方向を見つける、あるいは探す、全部自分探しというか自分が一体っていうような、うん、内省、
そうですね、
うん、そういう時間だったんですか。
そうですね、なんか、うんうん、あの旅行っていうのは前からずっといつか行きたいと思ってたインドに行くことになって、インドに行きましたね。
それなんでインドでしたか。
いやそれ前からずっと行きたかったんですって、あのその、うん、勤めてた病院の先生にもな、あの前からずっと行きたかったんですって言ったら、うんうん、とうとうインドに行くことになったのねみたいな、
あなるほどなるほど
あのとうとう時期が来たかみたいな、そういう風な感じの反応をいただいたんですけど、自分でもよくわからないですけど、
うんう
ん、行って、うん、で、うん、そうするとこう、うん、なんていうかな、うん、まあとてもそのガンジス川周辺のあの風景、人が生きてたり死んでたり、動物が川に入ってたり人が入ってたり、全てがなんか混然としているような状況を当たり前とするような日常の中に、まあ自分が少し暮らしながら、なんとなくどうしたのかな、心がわからない、なんかわからないですけど、で染色をしようと思ったんですよ。
あなるほどね、
テキスタイルしたいっていう。
いそれはあのなぜテキスタイルって聞く前にあのガンジス川って、はい、まあ、あの僕の浅い知識ですけども、はい、ガンジス川では、コッパイ、あの人骨の骨の肺ですよね、はい、コッパイを巻いたりっていうような、はい、そういう中で一方で沐浴をされてる方があるとか、はいはい、今おっしゃった、うんうん、なんかそのようなガンジス川に行かれて、そこでやっぱりふっと感じるのは生とか死とかっていうのはやっぱりそこを意識しますか、それとも何もそんなことなく、もうただこう自然に流れているという、うん、大自然の中の一つの塵みたいな人間の存在も、そんな風なことを感じるのか。なぜ、まあよく聞くんですね、インドへっていうのは。でみんななんでインドなのかなって、僕はまだ一度も行ったことないのであれですけど、ガンジス川って特にインダス川とガンジス川、2大あのインドの大きな川ですよね。だけどインダス川じゃなくてガンジス川の方にはなんかそういう、あのイメージも、生と死がこう渦巻くような、あのあれが僕のイメージではこうあるんですけども、
はい、
そこで染めをやろうと思われたという、それは何なんでしょうね。
なんか、まあ、その生と死が混然としているというか、なんかあらゆるものがものすごく自然に隠されていないっていうような、そんな感じがしましたね。こう人が死ぬことも、その同じ、まあ、死んだ方を焼いてる川のほとりで、歯磨きをしていたりとか、
そう、
何かね、なんだろう、まあ、いろんなものが自然な状態で、 うん、何を見てはいけないとか、うん、こう隠されたものが基本なく、
はい、
あこうやってこう生きるものなんだなというか、命っていうものはこういうものなのかなっていうふうなことを感じたのと、うん、それからやっぱりサリーとかその布を目にする機会が多かったっていうのもあるかもしれないです。とても美しかったので、
あ
の染色したいなっていう気持ちになったんですかね。
実は、昨日、先ほど紹介いたしました KG という展覧会の、出品されている吉本さんの作品を見に行きました。行ってそこで置いてあるファイル、吉本さんの個人ファイルをこう見てて、そのそこに出てきた染めるという染めという言葉と染みという言葉、この漢字は同じなんですね、送り仮名が違うという。でそういうところから今のお話、ガンジス川で、サリーだとか、まあインドの人が身につけている男性も女性も長いこう、さらしのような、吹き流しのような布に、ガンジスがなんか、あこにそのあれでドボドボと入っていけば、色が染まっていく、でそういうものを見て今おっしゃった染めの世界に入っていこうと思われたっていうのは、なんかそういう静止感と染みるだとか、それから染めるというのはちょっと染めると染みるとは染みとは違うというふうに我々普通に素人人間が考えるとそういうふうに思うんですけども、吉本さんの中ではそういうものはやっぱり、違うものとして意識されたんでしょうか。
なんか染めるっていうと、染めるというか意識的に、何かこう、布に対して働きかけて染めるっていう、
人工の手加わるっていうことですか。
意識的な表現、表現っていうあの風に捉えるんですけど、染みるとなると、なんかこう全く濃いではなく、染み込んだという、で表現というよりは表出として何かが布の中に染み込んで、で布がそれを保持しているっていうような、
なんか
そういうふうに、
ね、
煙が目に染みるとかいう感じの、何かのプロセスで染み込んだっていう感じ。
なるほど。その自然の形態として結果としての残るその染みるの方により強くこう意識関心が向いたっていう、そこのしみるのどの部分が吉本さんを捉えて離さないというか、その時間とか空間とかっていうふうなこう、歴史の中で書いてられる部分もあったんですけど、その辺はどうなんでしょう。何で染めるとしみるで、しみるの方に、
そうですね、なんか自分がそのことをその、表現よりも表出に興味があるっていうことに気がついたのは、2000年にロンドンのヴィクトリア&アルバートミュージアムのテキサイルルームで、もう1週間ほど通って、そこにあるこう布を毎日毎日何枚も何枚も見続ける中で、その布のデザインであるとか、ものすごくこう精密な技法であったり、なんかそれもさすがにすごいなとは思うんですけど、その布に残された誰かが使ってた痕跡、こうシミがついてたりとか、あるいはまた別の布を引っ張り出してきたらほつれがあったりとか、あれってこの布はどういう背景を持ってるのかなっていう、こうどういう歴史があるのかなって、そっちの方にこう興味を持ち始めて、で私の中でそのデザインとか技法とか、どういう布を作ろうっていうことは、その表現のうちに含まれると思っていて、で布の中に残されている痕跡なりほつれっていうのは、着てた人の表出、私はこういうものを着ようと思うというのは表現であって、けど着たものに対して残る痕跡みたいなのは表出かなっていうふうに思ってて、そのシミとかにとても なぜかとても惹かれるっていう、多分全ての人がよく似てるからじゃないかと思いますね。
ああそうですか、はい、なるほどね。今お聞きしててその、染めるは表現で、うん、染みるはその表出という、で同じく現れるという、表に表にっていうのは両方ついてます。一方は出るという字で、一方は現って現れるというですね、そのお話聞いて非常に表出表現っていうことが、なるほどと、吉本さんの作品っていうのは一般の人に理解されるその され方っていうこと、分かるか分からないかみたいな作品見てよく言われますよね。何を表現したかよく分からないという。だけど、ちょっとこの後半の部分でですね、後半でなぜ白いシャツで色で、そしてそのかつ表現じゃなくて表出の方に非常にこだわられるのかとかいったようなことをですねお聞きしたいと思うんですね。ちょっとここで、一つ休憩をしたいと思うんですね。で、今日ゲストの吉本さんがお持ちいただいた CD、これを、まあ、皆さんでちょっとここで、聞きたいというふうに思うんですけども、そのお持ちいただいた CD の、ご紹介をしていただけますか。
今日何かエピソードのある CD を1枚っていうお話でしたので、
はい、
今日選んできたのは私が高校1年生の時に買った、はい、CD からの音楽なんですが、これはきっと私にとって初めて買った CD ではないかと思ってます。なんかテレビか何か見てた時に音楽が流れてきて、はい、なんかこれもっと聞きたいっていうか、この音楽が欲しいっていうので探して、
はい、
手に入れた、ボビー・マクファーリンの Don't Worry Be Happy です。
Little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash. Ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
はい、お聞きしてて、吉本さんのご紹介いただいた CD はなんか大人になるところのギレモンみたいな、そんな感じの曲でしたんですね。さて、まあ、吉本さんは、大学で教えたりなんかもされていて、京都精華大学の起用の第50号に、こういう通過儀礼でまとわれる白衣についての一考察という、論文をの紹介されています。で、実は僕はこの論文を読んだわけじゃないんですけども、読んでいないんですけども、非常に興味があったのは作品も含めて吉本さんのその、作品の代表的なものとして、白い、ワイシャツ、それから白いその、まあ、布ですね、布を、この糊で固めて、立体にする立方体にして並べる、あるいは、そこで造形表現されるという。で、先ほどの話、まあ、表出表現の話は本当にするとして、そういうものがこう並べられている。で、まあ、なんのかな、なんだろうと、表現しようとされているものがとかね、いろいろと会場で、考えている中で一つ、まあ、面白いことをじゃあ発見したといいますか、それは吉本さんと同じ大学で、同じくですね、年代はもちろん違うんですけれども、心理学を専攻された、山めぐみさんという先生が、おられて、その方が、ある作家の、黒で表現をしている作家の作品の、この解説考察といいますか、心理療法作家が、心理療法家ですね、が語る物語として、この上月康夫という作家の黒の作品世界について研究されている。で、その中で、彼は彼女はこういうことを言ってるんですね。黒というのは深淵なる死の色であると同時に、あらゆる可能性をはらんだ想像の色でもあるということを知った。で、心理療法家としての私の大切な師匠の一人がこの、上月康夫であるということを、まあ、書いてられるんですね。で、一方で、吉本さんの作品を、まあ、見た時に白でずっと表現し続けられる。で、まあ、僕の中では黒と白というのは対極にある色で、まあ、黒のこの、研究をされている山さんと、それに対して白でずっと表現し続けてある吉本さん、吉本さんにとってこういう白、しかも純白の白というものじゃなくて、表出されたシミ、それらをその、包み込んだ、まあ、言ったらその、着ていた人、使ってられた人たちが、過ごした時間と空間、それをもう、組み込んでいる布ですね、白い。で、しかし真っ白ではない。で、こういうものと吉本さんの関係というのはどうなのか、その通過儀礼でまとわれる白衣についてという、この白衣もそういう、興味の持ち方は、邪道なのかもしれませんけれども、まあ、ここで吉本さんにとって白衣、これを固めて立体でという、そういう自分の、造形世界ですか、それをちょっと我々にお話ししていただけないかなというふうに思います。吉本さん、どうぞ喋っていただけますか。
前半のお話の中で、その、まあ、テキスタイル、布に染み、布の持つ、布の中に染み込んだ、こう人の痕跡 に非常にこう興味を持ったと、
はいはい、
でそれを、まあ、見ながらここに誰かが生きていたっていうようなその時間を、まあ、なんというか具体的には想像しないですけど確実に私の知らない人がの命の一部なり時間の一部何がここにあるっていうような、まあ、そういうこう、まあ、そういう時を過ごしたんですけどあの V& ヴィクトリアのアルベルトミュージアムで、まあ、それがきっかけとなってうーん布のに染み込んだ人間が過ごした時間なり生きた命っていうのを見せたいと、で、まあ、自分の布を使って作品を作ったのが今ギャラリーギャラリーで展示しているハンカチの作品で、あれには私自身のハンカチに私の持っていた自分が写っている写真を転写してシミのようににじませて、でまああれにはこう、まあ、記憶が解体していくとほどけていくっていう、まあ、それで食感に変わるみたいなそういうコンセプトでまあほどいてはいるんですけど、あその一番最初は自分の布に自分の写真、記憶をにじませたっていうことをやってたんですけど、まあ、私一人じゃなくってもっとこうたくさんの人たちが私の知らない人会ったことのない人たくさんたくさんの人たちがどう同じ時代同じ時間を生きていてでその人たちがどう暮らしているのか何を発し言いたいのかあるいは黙っているのか知らないけれどもそれを感じられる空間を作りたいと。だからフリーマーケットで集めたり知人からもらったり、はい、もう1000枚ぐらいの白いシャツをもらってきて、
うん、
で古いシャツをもらってきてそこにある誰かが来たって思えるような痕跡というかそもそも白いシャツってかなりすぐに汚れるので、うん、明らかに新品と新品でないものっていうのはもう見たら分かる感じになってきて、でそれをもう大量に、
うん、
大量に用いて固めてブロック状にしたものもありますし、ブロック状にして14メートル5メートルの壁を、あれは多分1000枚以上のシャツを使ってると思うんですけど、でその壁シャツの、まあ、いろんなパーツが固められたブロックのように固められて積み上げられたその壁に向かって椅子が置かれていてそこに座って、まあ、対峙すると、そうするとこう染み込んでいたその人たちの時間なり何かなりがこうその空間ににじみ出てきて、聞こえない声が、まあ、聞こえはしないんですけど、聞こえない声が漂っている世界みたいなものをその空間の中で体験できるであろうと、体験したいというその、まあ、願いのもと作った作品などがあります。白いシャツの作品というのは大概そういうテーマです。はいはい、でその起用に、投稿した通過儀礼でまとわれる白衣についての一考察っていうのは、
はい、
その白いシャツをたくさん使っていく中で、シミがあってはならないような機械、つまりこう神父さんの白い衣であったり、なるほどね、なんか非日常で、着る白い服って、シミがないからいいみたいな、なんていうかな、こう、なんだろうと思い始めて、どうしてその白にこだわるかなというそこの非日常性、で通過儀礼の中で例えば赤ちゃんが白い衣を着ると、で神父さん、結婚式の時に白無垢を着ると、それから出産の時かつては白い空間の中で出産していたと、それからかつてはお葬式の時は黒ではなくって、親族死者の親族は白を着ていたと、それから死に装束も白だと、その通過儀礼でまとわれる白い衣はなぜ白くないとあかんのかっていうことを書物をたどっていって調べたっていうのがこの起用のなんですね。
なるほど、
はい、
いやそれであのあれなんですけど、もうどんどん聞きたいあれがだんだん終わりに近づいてきたんですけども、はいはい、まああの今日 これで全部ご紹介できたとは思わないんですけど、もっと聞きたいこといっぱいあるんですが、一つはそういうですね、まあ、心理学というですね、普通の、ジャンルから、アートの方にこう変わっていかれるような、プロセスを経てこられた吉本さん、その吉本さんの、生き方、体験、ここまで歩んでこられた過程の中で、この放送を聞いてられる方の中に若者いっぱいいてると思うんですが、同じ道の人、吉本直子を、ゲストにっていうと知ってですね、これを、手本に、こうしようと思って聞いてる人も、たくさんいてると思うんですね。そこで吉本さん、後ろから続いてくる高世代、あるいはまあ若い、吉本さんももちろん、真っただ中っていう年齢でね、我々のあれから半分しかまだ生きてられない、これからだというふうに思うんですが、そういう吉本さんから見て、さらに若い、そういう同じ道を目指している若者たちに何か、まあ、送る言葉というよりも、一つ、参考としての送れるメッセージのようなものがあれば、ここで最後にお話ししていただけないかなというふうに思うんですよね。
そうですね、なんかやっぱりちょっとアートの世界ではこう異色の経歴なのか、その心理学をした後アートをしているっていうことに割とこう注目されているのかよくわからないですけど、私の中ではそんなにこう急激になんていうか点方向を変えたっていうような感覚は全くなくて、自然に一つの当たり前の道のように、まあ先は見えなかったですけれど歩んできたっていうふうに感じていて、今振り返るとどうなんでしょうね、そのアートの世界で作品作ろうっていう行動っていうのは思いっきりこう飛び込むものなのか、あるいはまあなんだろう、日常的に何かこうこれは作品ですっていうような、あの発表の仕方というか位置づけじゃなくても、あの日々何か発する言葉であっても、それはまあ一つの表現表出であるので、あんまりこう大冗談に考えずに、あるいは全ての人が表現者であるっていう、こう当たり前の基本的なところを大切にこう生きてもらえると、みんながそうするとこうなんていうかな、もっと世界はアートで満たされるというか、表現、
なるほど、
柔らかな表現、
はいはい、
人を励ます表現、こう、豊かな、豊かな場所になるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、なるほどね。いや、大変、興味のあるお話いっぱい聞かせていただきまして、本日本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、4月24日から4月29日まで斉藤文吾全国巡礼写真展向き、4月30日から5月6日まで北川正造個展、5月8日から5月13日まで顔展2018、5月22日から5月27日まで石田真由美作品展。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。4月24日から5月6日まで現代春画展京新意表 春画をテーマにした16名の作家による展覧会です。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。4月29日まで、私の足元に広がる森羅万象、ジョン・アイナーセン写真展です。5月15日から5月27日までデイトン国際版画展。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。5月1日から5月31日まで、目撃者五大展写真展です。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
エンディングの時間になりました。本日の、ゲスト吉本さんのお話をお聞きして、皆さんいかがでしたでしょうか。私は非常に、お話の中で、その布に残された人間のその時空の痕跡に生きた存在証明といいますか、命存在、そういったものを見る吉本さん、そこの興味から、この、吉本さんの中で、染みるということと染めるということが無意識のうちに区別されていて、この表出と表現ということの違いの深さ、これを我々が生きるということの、中で表出と表現の違いを考えながら生きていくことの、大事さというのを今日、感じたように思います。つまり何でもありの表現というもの、今、この今日よく表現する自己表現ということの大切さを語りますけれども、表現なのか表出なのか、随分そこには大きな違いがあるということを今日は感じましたし、学びました。さて、次回の放送は5月24日第4木曜日です。パーソナリティは石田城でした。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。